TBS Podcast。 皆さんこんにちは。安住紳一郎の日曜天国、アシスタントディレクターの真帆亀山です。日天ポッドキャスト、今日は784回目です。 Apple、Spotify、Amazon Music、Google など各種ポッドキャストやラジオクラウドで聞くことができます。日曜朝10時からの本放送と合わせてぜひお楽しみください。それでは3月5日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日は番組のオープニングをお聞きください。
安住紳一郎の日曜天国。おはようございます。3月5日日曜日朝10時になりました。安住紳一郎です。
おはようございます。中澤由美子です。
皆さんはどんな日曜日の朝をお迎えでしょうか。今日は曇り空ですね。少し寒い朝と言いますか、ここ連日春のような暖かさでしたので少し戻ったなという感じでしょうか。今日は朝から雲の多い一日、夕方から夜にかけて南部を中心に雨の降る予想です。東京の降水確率、午後 50%、夜 60%。 北関東では雨の可能性が低く、前橋では午後 10%、夜 20% の予報です。最高気温は東京、千葉、前橋で12度、熊谷、宇都宮で13度、横浜、水戸で11度です。東京は昨日より5度程度低くなり、この時期の平年並みに戻ります。桜の開花情報が出ていまして、東京では3月17日、18日の金曜日、土曜日が有力となっています。平年より6日、7日早い予想ということです。1週間早いんですね、桜がね、今年は。そして今日は東京マラソンが行われています。先週は、ね、大阪マラソンでしたが、今日は東京マラソン、3万8000人の皆さんがマラソンに挑戦していらっしゃいます。新型コロナの影響で制限がかかっていた東京マラソンですが、今回4年ぶりに制限がなくなりまして、一般ランナー含め3万8000人が都心を走っています。3万8000人のうち2万5000人分はコロナ禍の影響で過去2大会に参加できなかった人に優先的に出場権が与えられています。9時10分にマラソンがスタートしまして、終了予定は午後4時10分です。この方はメールが来ています。40歳の岡山の方ですね、男性の方、4割引きさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
おはようございます。今日は東京マラソンが開催されますね。今私はコースのどこかを走っているはずです。本来であれば2020年3月の東京マラソンで走る予定でしたが、コロナウイルスで中止となり、その時の出走権を2023年に移行したので今日走ることができています。思えば3年前の大会に出ることになった時、マラソン好きの父がメダルを持って帰ってこいと応援してくれました。そんな父も昨年亡くなったためメダルを見せることはできませんでしたが、持って帰る約束を果たすべく完走を目指して頑張ります。今走ってらっしゃるということですね。ぜひ完走を目指してください。
そうですね。
それからスポーツ新聞、今朝の日刊スポーツ、スポーツ紙の中でも名門中の名門ですけれども日刊スポーツの今朝は26面ですね。文化芸能欄、日曜日のヒーロー1315回っていうね、人気上昇中の俳優、旬のタレント、話題の人などに単独インタビューで迫るというコーナーですけれども、先週は中台達也さんが出てましたけれども、この日曜日のヒーローの今週版、私が出てますんで、ぜひお近くの売店、コンビニエンスストアなどで日刊スポーツがまだ売っていましたら全部買ってください。
あ、なるほど、そうですね、
全部買ってください。
一部ではなくて、
ええ、 全部買ってください。それからこのラジオ海外で聞いてらっしゃる方がいて、そのスポーツ新聞を見たいという方は私に手紙をください。日刊スポーツを送ります。
本当に大きく出てらして、
はい、そうですね。その代わり海外の人は私に何らかのものをください。わかんないけど、私もねちょっと余分に5部6部多分買うと思いますんで、とってもよく書いてくださって、まあ、日曜日のヒーローっていうコーナーであんまり悪く書かれることはないと思いますけども、佐藤さんという担当の記者の方がこのラジオも聞いてくださってるみたいで、実はこのコーナー私20年前にも一度出ていまして、20年ぶりということでそんな思いもあり取材してくださいましたけども、20年前に出てるっていうのも自分でちょっと驚いてしまいましたけど、こんなに時間が経ってんだと思いましたね。はい、まあ見事に褒められてますんでね、もう私朝からこれ12回ぐらい読み返してしまいました。へーなんて言って、あらーなんて言ってね、なんて、3回目に読んで気づくこととかね、
あ、そっか、
なんて言って、あらーなんて思ったりしてね、びっくりしました、
全部ね、なんか、
どうぞ。
あ、ご自身が全部お話しなさったこととはいえ、やはり記事になって目にするといいものですかね。
やっぱりね、このコーナーお金払うからまた出たいなって気持ちになりますね。
20年後と言わずね。
そうですね、またね、あの日曜日のヒーローっていうコーナーなんで、記者の方がいろいろね気持ちよくなるような質問をしてくださるんですよね。でうっかりねそれ調子に乗っちゃって、なんかこうリップサービス的なことで言っちゃったりするんだけども、後で振り返ってちょっとそれはさすがに違ったなみたいな時があってね、自分への戒めにもなるんだけど、この時も確かあの最後になんか佐藤さんは、記者の佐藤さんは局のアナウンサーであることに対しての誇りについてどうですかみたいなことを聞いてくださってて、で私もなんか偉そうにとうとうとうとうと喋っちゃったんだけど、最後になんかあの安住さんは生まれ変わったとしてももう一度局のアナウンサーになりますかなんて言われて、あ、こう決めどころだななんて思ったわけ私もね、かっこいいこと言わなくちゃみたいな、であの生まれ変わってどの星に生まれたとしても必ず局アナをやりますみたいなこと言っちゃったの、それでそのインタビュー終わって佐藤さんたちとさよならして、で他の仕事に戻った時に廊下歩いてる時にもう一回やりたくねえよと思ったわけ。それで慌ててだよ、日刊スポーツに電話してすみませんって、佐藤さんいらっしゃいますかみたいなこと言って、先ほどあのインタビューの一番お尻であの私かっこつけちゃったんですけど、やっぱり冷静に考えたら曲穴なんて二度とやりたくありませんみたいなこと、大至急その部分間違いということでよろしくお願いしたいなんて言いました。間違った、危ねえと思った、もう一回やらないわと思った。なんかほら期待に応えたくなっちゃってさ、
そうですよね、
何言ってんだ俺なんて思ってさ、生まれ変わってももう一度客穴やりますかなってさ言われたからさ、どの状態で生まれたとしてももう一度必ず客穴という仕事を、まあやってるでしょうね僕はなんて言っちゃったんだけどね。その後戻っていろいろ仕事して廊下歩いてたら絶対やらんわと思って、アホかと思った、もっと違う仕事したいわと思ったよね。あの自分の仕事が今やだとか言ってるわけじゃなくて、さすがにきついと思ったからさ、ふーと思った、これもちょっとあの一人歩きするとまたあれなんで、特にスポニチャーネックスの下柳さんなんかライバル心盛り上げてあのネット記事で煽らないでくださいね。ちょっとほら日刊スポーツの記事だからさ、うまくちょっとやりたいなと思ってて、いやもちろん私は今の仕事に誇りを持ってるし、あの生まれ変わってまあもう一回まあ微妙なのよそれは、ただあの必ずやりますってほどじゃないってことね、その時ちょっと考えさせてってことね、生まれ変わった時にもう一度考えさせてくださいっていうのもちょっと記事になりにくいから
ね。
難しいとこだったわ、難しいとこだった、これなんかいい答えないかなと思ってたんだけどね、ふーと思ったね、話長くなってますけど日刊スポーツもしねあの近くで見かけましたらちょっと読んでみてください。
そうですね、とっても素敵、
いえいえいえ、 ねえ、20年ぶり。いや、こんな時間が経ってると思わなかった、本当に。さて、それからお便りもう一つ紹介したいと思います。この方は幻の白猫さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はじめまして、いつも楽しい放送ありがとうございます。なんか嬉しくなっちゃう。ありがとうございます、こちらこそ。いつもではないと思いますがもしかしたら安住氏の興味はもう植物ではなく鉱物に移っていらっしゃるかもしれませんが、白木蓮の季節到来なので送らせていただきます。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
十数年前、まだ子供が小さく、日中の自分の時間が取れなかった頃、私は毎朝4時に起きてピアノの練習をしに近くの実家へ通っていました。自分のピアノの練習ってことね。お仕事なのかな。春の初めの頃、明け方のもやのかかったような空気の中、実家からの帰りにふと真ん前のお宅を見ると、白くぼんやりと浮いて見える大きな花があることに気づき目を奪われました。はい、枕草子春はあけぼののフレーズが頭に浮かび、なるほど、確かに春はあけぼのな、と一人で納得しました。それまでもそこにあっただろう木なのに全く気がつかずに過ごしていました。生まれて初めて花に一目惚れをした瞬間でした。その後、その花が白木蓮だということを知りました。当時いろいろ悩みながらも毎日頑張っていたので、白木蓮の美しさに気づけてご褒美だったのかなと思います。それからはそのお宅の白木蓮を見ることが毎朝毎春の私の楽しみとなりました。普段人に話しかけるのが苦手な私ですが、ある日そのお宅の方が散った花びらの掃除をされていた時には思わず、私その花のファンなんです、いつも楽しみにしていますと突然告白してしまうほどでした。本気さが伝わったのか、その方も嬉しいわと言ってくださいました。現在は子供も大きくなり、朝4時に起きなくても自分の時間が捻出できるようになったため、早朝に白木蓮を見る機会はなくなりました。加えて私自身もあの頃の純粋に頑張る気持ちよりやさぐれ感が出てきたように感じており、いかんいかんと思っています。安住氏も白木蓮が好きだと聞いて、どうしてもお伝えしたくなりメールをさせていただきました。今日実家の前のお宅の白木蓮はつぼみでした。もうすぐですね。ありがとうございます。そうなんですよね、桜のちょっと前に白木蓮が咲くんですけど ね、大きな花で、私も深夜突然出くわしてね、白木蓮のファンになってしまいました。生命力あふれる木なので ね、
またちょっと周囲が暗い時間の方がとてもよく見えるんですよね。
ちょっとね、いきなり早朝のちょっと日が明けて薄暗く、ようやく目が慣れてきた頃ぐらいにボンって ねっていう、なんか急になんか路上で裸の女の人を見たみたいな、それぐらいの衝撃がありますよ。なんかえっっていう、なんだっていうね、
そうなんですよね。
そう、あの白いね、
はい、
大きさがまたちょっとビクッとするんだよね。春はあけぼのね、確かに。
そうですね、
枕の草子ね、中学生の時ね、教科書で読んだ時、春はあけぼのって何のことか全く分かりませんでしたけども、春はそのあたりの時間帯がいいっていうことでしょ、ちょうどどのあたりだの、あけぼのってよく分からないけど、もわーっとした霞のかかったような朝の時間帯ですか
ね、ようよう白くなりゆく
山際無線ねえ
ね
え、山際白くなりゆく、夏は夜ですか、秋は夕暮れ、冬は勤めてということですね。
ね、覚えましたですよね。丸覚えしましたね。
本当ですね、確かに。今日のメッセージテーマこちらです。カバンの話です。北海道からいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いろいろね、関東にしか流れてないんですけども、最近はラジコプレミアムなどでたくさん全国各地からお便りいただいているみたいで、ありがとうございます。北海道のパン屋の娘さん、26歳女性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
カバンの話と聞いて思い出すのは、撫で型とリュックの相性の悪さですね私は自他ともに認める超撫で型です。至ってご機嫌で歩いているのに、あら肩落としてどうしたのと心配をされますそっか、そんな撫で型の私はリュックと非常に相性が悪く、リュックを背負って外出するとずり落ちてくる肩紐を散歩に1回の頻度で直さなければなりません。しかも両肩ですよ。 一緒に歩いてる人の会話など耳に入らず、よいしょよいしょとひたすら肩ひも直しに勤しみます。もううんざりです。ある日、撫で型の人には胸やお腹の位置にカチャンとベルトができるタイプのリュックがおすすめという情報を得ました。ありますね、こう横側にね、
ありますね、
おんぶひもみたいな感じね、こうね、ガチャンとね。早速お腹の位置にベルトがあるリュックを背負って外出してみました。するとどうでしょう、両肩の肩ひもはだらーんと両脇に垂れて役割を完全に放棄しているのに、お腹のベルトだけが生き残り、お腹のベルトがリュックの全重量を支えているではありませんか。私のお腹に食い込むベルト、すべての責任を背負い役割を全うするベルト、こんなけなげなお腹のベルトに迷惑をかけてまでリュック人生を進む必要はないなと思い、リュックを背負うのはそれ以来やめようと思いました。はあ、撫で方の方はリュックが肩ひも引っかからないんだね。
そうなんだ、
スンと落ちちゃうんだね。
両方あってもそうなのか、ご苦労ですね。
そうね、確かに。
そうかそうか。
でもほら、着物が似合ったりね、いいこともあるんじゃない。
そう思いますよ、
どうだろう、まあ、本人はいろいろね、考えるところあるかもしれませんけれども、さいたま市のきのこおばさま80歳女性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
週に2回通っているデイサービスでのお話です。スポーツをするときに履く靴など身の回りのものを入れておくバッグを持参するのですが、最近は手作りバッグを持参する人が多くなりました。
へ、
若い頃習っていたとお見受けする手の込んだパッチワークや刺繍のものが大半で、運動靴を入れるのにはもったいないなとも思いますが、生きているうちに使いたいという気持ちとともに、自信作を披露して褒めてもらいたいという本心が見え見えなので、披露されると多少不出来でも良いところを見つけて褒めることにしております。年を重ねると褒められることは少なくなりますね。数少ない自己表現の場所、手作りバッグ作りに励むおばばは可愛いですね。80歳の方、あらまた、
ね、いや、いいお便りありがとうございます
ね。え、
はい、そういう感じになるのか、
いいお便りというか、80にしてはなかなかちょっとあれだよね。ちょっとエスプリ効いた視線をお持ちのまま80になられましたよね。
そうですね、でもうまくこう包んで表現な
さ
ってね、
うまくね包んでね、さすが、デイサービスのお話でなんて言ってね、生きているうちに自信作を披露しているんだななどと見ておりますっていうね。この方はガジュは67歳男性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
カバンの話ですが、祖父父と3代馬喰町でバッグの問屋を営んでいました。
わ、
すごいね。
すごい。
そうだ、あの辺はいろいろ問屋さんあるもんね。馬喰町でバッグの問屋を営んでいましたって、なんか本物感すごいね。
すごいですね、また陰を踏んでる感じ。
その時の話ですが、小売店のお客様が売った商品が返品になったと言ってきました。訳を聞くと、外側と内袋の間に何か入っていると客からクレームが来たというのです。私どもはどこを見ても入り込む穴は開いていないし、縫製時に職人さんの道具でも残ってしまったのかなと思いました。お客さんが中に何が入っているのかどうしても見たいというので、私も興味があったので、その場で内袋を切り開くと、意外にも出てきたのはミニカーでした。職人さんに電話をかけ訳を話すと、何やら職人さんの子供がおもちゃの取り合いで兄弟喧嘩の挙句、作りかけの商品の中にミニカーを隠してしまったらしいのです。こんなこともあるのかと、お客様と顔を見合わせ思わず笑ってしまいました。今では懐かしい話ですね。面白いね。
そうですね、
そうか、バッグの縫製の職人さんが家で
ね
縫ってたら、子供が兄弟喧嘩で、お父さんかお母さんの作りかけのバッグの中にちょっと入れちゃえって言って入れて、それ気づかずに縫い合わせちゃって、でこの人の馬喰町の問屋から小売店行って、お客さんのとこまで行っちゃったんだね。なんか入ってんですけどみたいな。
本当ですね。
今日は曇り空です。この後南関東雨になるところも多そうです。お出かけの際は帰りの時間気にしながら雨具の準備お願いしたいと思います。東京マラソンが、ね、行われていますので、少し道路の規制などもあります。お気をつけください。あとはさっきの撫で方の方 のお便りに対してこの方は愛知県の愛のたぬきさん、
はい、
先ほどのパン屋の娘さんの撫で方の話よくわかります。エプロンの紐がずり落ちるのはもちろん大きめのパーカーもずり落ちて肘ぐらいまで落ちてきますよ。
パーカーが
大きめのパーカー、要はだから
フードが重すぎて、
フードが重すぎてじゃない、本当は肩に引っ掛けてるわけでしょ、だからフードが肘ぐらいまで落ちてきちゃうわけだもんね。オフショルダーみたいになっちゃうわけでしょきっと、なんかね脱ぎかけのグラビアアイドルみたいになっちゃうってことかしら。みたいな、
セクシーな感じ、
セクシーみたいな感じ。エプロンの紐はきついわ。
そうなんですよね、
また手塞がってるしね。
そうそうそう、かといって首にかけるのにしてもそれはそれで肩が苦しい。そうね、
だからあの和服のさ、あれだよね、たすき掛けする感じってのは昔撫で方の人が多いからやっぱりそういうことなの。なんていうの、清彦さんスタイルっていうのかな、
バッテンでね、
バッテンでね、なんていうの、バッテン掛けっていうの、
たすき掛け、
たすき掛けでねやるわなんていう感じの、年に一度着れれば御の字の着物を着る以外は撫で方にはメリットはありません。そうね、
そっか、首が長く見えて羨ましいですけどね。なるほど、
そうですかね。世田谷区の匿名の方、50歳の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
カバンの底からいつ入れたから覚えのないのど飴が出てくることが多いです。3ヶ月に一度カバンの中をきれいに掃除をしたり逆さにしてホコリを全部出したりするのですが、そういう時にボロッと落ちてきます。誰か私のことを好きな女性がいて私の体調を気遣いこっそりと忍ばせてくれているのだろうかと思って悪い気はしません。家内であれば直接はいのど飴と渡してくれるので家内ではないのです。
なるほど、
家内でないとすると一体誰なんだろうと思いながら、もう包装紙にくっついてにちゃにちゃになっているその飴を舐めている時間、思いを巡らせています。誰なんだろう。仕事の出先で長話することが多い老舗和菓子屋さんの先代の奥さん、90近いおばあちゃんがいます。あの人が入れてくれてるのかなと思っています。そんなに本人に言わずカバンにのど飴ファッと入れてくれるようなそういう人いるんだ、優しいね。そうなのかな、
忘れてるだけじゃないんだ、
忘れてる、ね、なんだろう ね、
ね、
お
幸せです ね、
ね、いいよね、うん、大田区のおすづけちゃん、30代女性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
カバンにまつわる恥ずかしい話があります。私にはいつも洋服を買うお気に入りのお店があります。そのお店は駅ビルの中に入っているセレクトショップです。最近カバンが欲しいなと思って商品が陳列されているテーブルを見ているといいカバンがありました。ツヤっとした黒革でコロンとしたフォルム、お店の雰囲気にも合っていました。私は当時長財布を使用していたのでこのカバンに自分の財布が入るのか試してみたくなりました、
はい、
するとカバンの中には随分とイミテーションがもう入っていたのです。あの見本みたいなことだよね、こういう財布が入りますとかノートが入りますみたいな、携帯、お財布、ティッシュにリップ、最近デパートでカバンの中に見本を入れてこんなに入りますよと店頭で見せる売り方も少なくなく珍しいなとは思いましたが、イミテーションを出して自分の長財布をカバンに入れました。しっかり入るなと納得していた時のことです。商品テーブルから少し離れたところでコートの試着をしている私より若い20代くらいの女性とその母親らしき2人組と目が合いました。その瞬間全てを悟りました。もう皆さんもお気づきだと思いますが、私が商品だと思っていたカバンはあちらでコートを試着している娘さんのカバンだったのです。お母さんが少し慌てたような苦笑いで あのと言いかけました。私の顔は真っ赤です。すみません、いいカバンだなとつい売り物かと思ってしまってと言い、急いで自分の長財布を娘さんのカバンから出し、イミテーションと思っていた娘さんの持ち物をカバンに丁寧に入れ直し、そっとカバンを商品テーブルに戻しました。そしてそそくさと店を後にしました。その速さ1分もかからなかったと思います。これはもうちょっと早く気づくべきだよね。
でも1分だから、
うん、1分だからね、
きっとこんな風に書いてくださってるけど、あっという間の出来事だったんですね、面白い、
きっとね、
で
もきっと1秒2秒がものすごく長く感じたのね、
長く感じたと思いますね、
最近ね、こうね、こういうものが入りますみたいなね、 見本が置いてある時はあるけれど、まさかでもちょっと使い込まれた感じとか見たらわかるんじゃないかな。
綺麗に入ってたんでしょうかね、うん、
綺麗に入ってたんだろうね。あーなんてそれ出してね、うんうん、試着してる人から見たら怖いよね、うん、私のカバンを誰かが物出してると思うもんね。
なんかポージングしてるなんつってね、うん、
しかも自分の財布入れてるみたいなどういうことと思うよね。
楽しい
ですね、はい、東京都のぶここさん46歳女性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
カバンの話ですが、私の両親が息子に買ってくれたランドセルをリメイクして恩返ししようと思い、なので おじいちゃんおばあちゃんが買ってくれたってことかな、うんうんうん、昨年完成したものが届きました。ペンケース、キーホルダー、どれも素敵なものに生まれ変わりました、はい、リメイクをお願いした工房の方からメールで、とても綺麗にお使いだったのですねとの一文がありました、はい、実は息子は小学校は1年生の時しか通っていないのです。理由は数々ありますが、不登校状態は現在も続いています。ランドセルにも嫌な思い出があるかもしれないと思いつつ、ランドセルこんな風に生まれ変わったよと息子に見せると、おおかっこいい、これもらっていいと小銭入れを手に取りました。それからの息子はその小銭入れをお供に一人でコンビニやゲーセン、先日はフリースクールの仲間とディズニーランドにも行くことができました。よかったね。
よかった。
不登校になりたての頃はこのまま家から出られなくなったらこの先どうなってしまうんだろうと泣きたい気持ちを息子の前で毎日こらえていました。でも今は大丈夫だ、なんとかなるとあの頃の私に教えてあげたいです。ランドセルを背負わないことで出会えた人や場所が今の息子を作っているのだと思うと感謝の気持ちがあふれまた泣きそうになります。不安定なのは気候のせいにしたいですね、というお便りね。よかったね、うん、
よかったですね。
それでは1曲お聴きいただきます。長野市のとっちさんからのリクエスト、アンジェラアキさんで手紙、背景15の君へ。
3月5日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日はこの辺で失礼します。
安住紳一郎の日曜天国、革靴長靴スニーカー、退屈卑屈に窮屈へりくつ、ダジャレは会話の味の素。お聞きの放送は TBS ラジオ FM905 AM954。
さて来週3月12日の安住紳一郎の日曜天国、メッセージテーマはついついやっちゃうこと。ゲストは大竹しのぶさんです。それでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオでお会いしましょう。さようなら。 TBS Podcast